この番組はなんであの時カフェの提供でお送りします。
なんであの時 FL 守ってもらわなくていいからさ、守ってもらえなくていいからさ。
なんであの時 FM プレゼンツ、あまねひーの深海素潜りラジオ。ぷくぷくぷくぷくぷくぷく。この番組は、あまねひーと徳増たけしが、人様のお悩みをどこまで無責任に深く潜って語っていけるかを試していくポッドキャストです。
はい、ということで
始まりました。よろしくお願いします。
なんであの時カフェのマスター徳増たけしでございますが、いや、ついに始まりましたね、
はい、ついにですね、
深海素潜りラジオということで、なんかこう自然とちょっとなんか小声になってしまいましたけど深海っていうところでね、
はい、
とにかく、まあ、この番組ね、冒頭でも言ったように、うん、皆様からの
お便りをいただける前提で
こういろいろ深く掘り下げていきたい、その悩みに対して、ね、はい、アーティストあまねひーさんとやっていきたいと思いますが、
はい、よろしくお願いします。
いや、まあ、ちょっとこれ第1回ですので、はい、まあ、ちょっとね、今回は自己紹介的な回になっていくと思いますので、はい、ちょっとしばらく、うんうん、やはりまだリスナーさんもね、あまねひーさんのことを知らないですし、まあ、もっと言うと僕のことも別にそんな知らないですから。
そうですよね、
はい、いや、そうですねってことは僕結構ずっとやってきたんですけれど、はい、なんで、まあ、そこら辺でこうちょっとみんなからお便りが来るまではですね、
はい、
ちょっとこうあまねさんのこうどういう人なんだろうという部分をですね、
はい、
この手元にですね、お題目カードというのが実はございまして、
はい、用意しました。
で、
ま
あ、はい、で一旦用意しましたって言ったお題目カードが、これもう当分1年間ぐらいやっていけるんじゃないかぐらいのお題目カードをひーさんがお持ちになってくれたので、
はい、
はい、まあ、しばらくお便りが来なくても大丈夫なんですが、はい、この番組では皆様からのちょっとお悩み相談のお便りを
お待ちしております。
ということで、
はい、
今回のじゃあちょっとお題目カード、その無数にあるお題目カードから5枚、
うんうん、
ちょっと選ばせていただいて、
はい、
まあ、その中のさらに何個か今回お話ししていきたいなということなんですが、
はいはい、
じゃあお題目カードの、発表をしていきたいと思います。
はい、
領土線を引け、
1枚目、
2枚目、お金はめぐりこさん、3枚目、7年間殺された元旦のところを飛び出せるに至ったきっかけは一人エッチ、
はい、一人エッチです。
4枚目、
はい、
絶望は始まり、5枚目、目的を果たすのが目的ではないんだということで、
はい、はい、
じゃあちょっと一人エッチの話を
やっぱりやっぱり、
あ、いや、すいません、あ、こんなから
、はい、
あ、すいません、
あの、
ちょっとあまりにもこのキラーワードがあったのでちょっとすいません、
選んでいただいて、
反応してしまっただけなんですが、あ、この5枚の中からちょっとお題を選んでちょっとひーさんのパーソナル的な部分をこう
と共に徳増さんの、
そうですね、
そうなんです、他の番組では引き出せない徳増さんのパーソナリティにもこの番組ではぜひ引きずり込めたらと、
引きずり込む素潜りできてたら、はい、ということですね、はい、分かりました。まあ、けど本当あまねさんは、あの、僕が知ってる限りの情報ですと、なんと東京芸術大学卒ということで、要するに東京芸大ってやつですよね。
いわゆるですね。
いや、これ僕あの全然ね詳しくはないですけれど、本当に入るのが難しいっていうのだけは知っていますので、うんうん、ちなみにその東京芸大ではどういった学部を専攻されてたんですか？
油画ですね、油絵です。
油絵の、
はい、
あ、 その東京芸大の中でもさらにちょっと倍率が高いと言われている油絵の学科を卒業されてということですね、
はいはい、
でまあいろいろまあアーティスト活動芸術家活動をした後今はこう音楽
歌ラブドラムっていう楽器でオリジナルを弾き語っております、
はい、なるほど。これねだからこのオープニングでね、流れた中に使われてる楽器がラブドラムというちょっとね、
うんうん、
円盤のような形の変わった楽器なんですけれど、
はい、
やっぱりねそういうところからもこの天音さんの芸術性っていうのがもう全部だからこのポッドキャストっていうのが天音さんの魅力を全部伝えれるのかっていうのがね本当に心配になるぐらい、もう今もねもう天音さん本当お綺麗な方なんですけれど素敵なお着物ですよね。これは
夏の炉の着物、
これはもうコスプレとかじゃないですよね、はい、
じゃないですよ。
これはもう
着物で
普段着ですね、
はい、普段着です。でも普段着なので補正も全くしてないし、
はい、
もう今日に至っては帯結びもしていない楽ちんコーデなので。
なるほどね。だからもうまさにその僕でいうところの T シャツにジーパンみたいな感覚で、
うん、まあもうちょっと頑張ってきてる。
いやごめんなさい、はい、すいません。なんか
はい、
なるほどね。そういう形で、まあ、非常にその芸術肌というか個性的であるという部分は一応最初に軽く伝えておいた上で、
はい、
まあ、いろいろ話していきたいと思いますが、まずじゃあちょっとやっぱりこれ聞いてる方もね、
はい、
やっぱり気になったと思いますので、7年飼い殺された元旦のところを飛び出せるに至ったきっかけは一人エッチというお題目カードですが、
はい、もう題目がで全て完結しちゃってるんでこれ以上言うことがないかもしれない。いやい
や何にもわからないです、はい、まず7年間飼い殺されたというのは
結婚を前提にって思ってた、
はい、
男性がいて、
はい、
でその方と7年間同棲してたんですけども、まあ、ほとんど精神支配的なパワーバランス10ゼロぐらいの状態で、
パワーバランス10ゼロ、
はい、
あ
で過ごしておりまして、それでもまあすごい愛してると思ってたので、
そのひーさんが、ね、
が彼をすごい愛してるって思ってたので、
は
いはいはい、気づかなかったけど気づかないうちにボロボロになっとって、
ああなるほどね、はい、まあはい、
でその方からこう女性として大切に扱われることもなく、人間としても召使いとしてのように扱われてる、
人間として召使いのように、うん、はあ、これはもうなんかそのどう例えばどういうことですか、召使いってもうなんか全部やれみたいな。
そうですね、家のことはやって当たり前、
ああ
家賃も入れて当たり前、
召使い家賃入れないですけどね、はい、
外に出てご飯をおごってやったんだから荷物を持つのはお前みたいな、
はあ、なるほど、
という感じの中で大事にされてなかったんだっていうのをお目覚めの日に、じゃあ お目覚めに至るまでも一人エッチめちゃくちゃしたな、
はいはいはい、お目覚めに至るっていう、だからそのさっきからひーさんの中では完結してるんですけど僕の中ではお目覚めとかも全部すいません、全部説明が欲しいんですけど、すいません、お目覚めとは、お目覚めとは何なんでしょうか、ひーさまはいはい、ちょっと私めに教えていただけるとありがたいんですが、はい、
じゃあお目覚めが2016年の12月17日だったかな、
はいはいはい、
だったとしましょう、 そこの前に一人エッチにハマったんですよ。それまでちょっとこう性的なものからちょっと遠ざかってて、
あ、
セックスレスだし、はい、なんかこう自分から言っても拒絶されるか、
はい、それはその天音さんの中での性的な部分を自分で抑えてたのか、うん、それともその自分の中では出していきたいんだけれどその相手に拒絶されてたっていう感覚ですね、うん、
それもありましたね、
はいはいはいはい、
なぜかこうキスを迫って拒絶されてなおかつ謝ら 謝ってみたいな。
謝って
こっちのこっちをきなんかこうそうそうそう疲れてるんだからキスを迫ったことを
謝って
はごめんなさいってそこでごめんなさいって言ってしまう関係性だったんですよ。
なるほどね。はいはいはい、そういう、ね、まあちょっと性的にも抑圧された中で、はい、
ある時まあ、なんかこう最初のおかずが BL のエロ漫画が見れる
BL っていうとこボーイズラブですね。ボーイズラブですね、
はいはい、そこでこうあうって自分のこの性スイッチをそこで押してもらえてひたすら
その BL を読みながら
いろんな方の作品を読みながら、はい、もうあの一日野人の目を盗んでは3回とか4回とか
はあ、だからそれも一人エッチをしてるということが、うん、その元旦那にバレるとやっぱりそれはなんか怒られるんですかね。
いや特に部屋は別々で寝てて、
はいはい、
でまあの私と私の嫁という扱いの子と旦那と3人で暮らして
る。ちょっとまた複雑なちょっとすいません、あの、ま、よう最初にこれでお題目カードで完結してるって言いましたね。なんか何ですか、なんか知らない人出てきたんですけど、
共通の友人で
共通の友人で
行くところをなくした女の子の友達がいて、
はい、
で広い家だったのでうち、はい、に来たらいいよということで3人で暮らしてたんですね。
あ、その元旦那さんとは関係ないんですね、その友達は。
まあ、知り合いではあったので、はい、俺のすごく仲のいい友達で、
あ、なるほど、
はい、行くところがなくなったので、
は
い、ということで。
ちなみにひーさんは自分のことを俺っていうんですね。俺っ子ですね。
はい、俺っ子でしたね。あ、はい、
それはいつ頃からもうずっと
お目覚めあたりから。
お目覚めあたりからということで、はい、なるほど、はい、じゃあとにかくそういう抑圧された中で、
うん、
そのひーさんを救ったのが一人エッチだったってことですね。
なんかひたすらやって
って な
んか多分あのなんて言うんだ、浄化作業、はいはい、デトックス効果じゃないけど、
はいはいはい、
ひたすら出していくとそのうち初めてこう潮を吹くってことができて、それで。
なるほど、まあちょっとね、うん、ポッドキャストで潮を吹くっていうフレーズはちょっとなんでなんとき FM では初登場ですが、
うん、
もう塩を吹くことに
すごかったです。なんか太陽を生んだみたいな感覚に。
太陽芸術ですね。
ここ参道からこう太陽がこう出てったみたいな感覚になって、
は
あ、それもまた
自分の中で浄化活動に
だったのかなって、はあ、で吸って一人一番っていっぱいしてると、
それはなんかそのコツみたいのが自分の中で芽生えると、うん、もう次からはその太陽を生み出すのはもうお手の物みたいになって
くる。割とそうですね、割とできる。毎回じゃないけど
太陽を癒やす、塩を吹けるようになる。
こう一回行ってそのまんま行った状態でさらに刺激をやっていくと、もう一山あるんですけど、いつも怖いんでこの山の二山目の途中でやめとったところを
越
えると、
わーって太陽が五回ちょ
っと、はい、
なるほどね。で、
で
目覚めると、
はい、そういう
お目覚めで、すみません、お目覚めの説明がまだなんですけれど、お目覚めっていうのはどういうことなんですか。その一人エッチを繰り返した先に目覚めるっていうのはどういうことなんですか。うんうん、
さっき言った自分が女性としても人間としても正しく扱われていないってことに全く気がついていなかった、
うん、なるほど、
自分がなんでこんな状態なのか、膜が張ってってこう分からなかった状態から、
はい、なんかちょっとこう、
あ、こう扱われてたんだって。
だからまあ霧が晴れたというか、やっぱりその自分を客観的に客観視できたというのが、
うん、
やっぱりそのひーさんの中での、うん、まさにお目覚め、
うん、
それがいつの話なんですか。目覚めたのが2016
年の12月13だったか17だったか、そこら辺です ね。
その時この俺っ子の天音ひーが、うん、誕生したと。
そうですね、
はあ、なるほどね。まさにこの、まあ、買い殺されてた元旦のところを飛び出すことに成功したということですね。
いや、実は目覚めて、あ、こんな扱いをされてるんだってことも分かった上で俺は死ぬまでこの人の世話をしようって
って思ったんですか。それでも目覚めたけど、はい、それは好きっていう感情なんですか。
なんか自分の中で この人が俺に愛されてるっていうご機嫌さんの状態で死んでいけたら俺の勝ちって思ったんですよ。
はー、いやー、それはなんかだいぶなんすよね、ちょっと僕にはなんか
頑固だ、思ったより自分が頑固だったな、
頑固っていう表現なのか分からないですけど、まあ、一度決めたこととしてやっぱり投げ出したくなかったっていう部分もあるんですかね、
う
ん、
そうなのかもしれません。で、自分で決めちゃったから
やり切ろうと、
やり切ろうと。
え、じゃあそのお目覚めになったのが7年間の間のどこですか？
まあ、ほぼ最後の2016年の12月にお目覚めして、
はい、
家を出たのはその翌年の、
ああ、翌年にはけど、はい、そのからさらに解放されて今はもう解放されてるってことですよね。
はい、自分が痛い状態で、
今なんかどっかいるとかないですよね。大丈夫ですか？
しばらく怖かったです。あの家出た後もその残ってた嫁が、
はい、
あの気をつけてねって毎晩こう SNS の
その、うん、すみません一応聞きたいんですよ。その残った嫁はそのままその家にいたん、
しばらくは次の場所が決まるまでは。で、
でその方も今はもう出られ
て、いや、もう分からないです、連絡取ってないんで。
そうです、
はい。
まあ、ちょっとね、うん、まあ、聞いてる方は、うん、この天音比依さんという、まあ、ちょっとこう人物がね、どういう方かね、まあ、ほぼ分かったと思いますがなるほど。じゃあ続いての、はい、お題目カードに行きたいと思いますが、
はいはい、
じゃあこちらのお題目カードでよろしいでしょうか。
はい、お願いします。
絶望は始まりということで、イエーイっていうね、いや全くイエーイ感がないんですけどあのなんかこうかろうじて天音さんのキャラクターでちょっとほんわかしてますけど、さっきからずっと暗いんですけど、はい、この番組、まあまあまあまあまあまあ、けどね、今は明るく話せてるということなので、うんうん、
はい
はい、絶望は始まりということですが、
はい、
これはね、なんかそのやっぱりこの深海素潜りラジオということで、うんうん、まあ私徳松たけしもやっぱり潜ってかないとというところで、
ぜひ一緒に、
はい、やっぱりまあ、僕の話もね少しずつしたいなと思うんですが、この天音さんが思うこの絶望は始まりっていうのはどういう意味なんでしょうか。
うん、放送事故じゃないですよ、
なるほどね、はい、大丈夫です。
なんだろう、自分の多分一番原初欲求は、
はい、
誰かと共感したいだと思うんですよ、
はい、
でもそれこそ目覚めた日ってすごいこう怖い夢を見て、
はい、
それがなんか試練みたいな感じで起きたんですけど、
はい、
その時にこう自分の感覚を正確に人と共有することは、
うん、
今後どんな手を尽くしても不可能だ、
はい、はあ、なるほど。要するにまあ人間は所詮一人であるっていう部分ですかね、うん、
孤独であるってことを知ること、その自分で感じた恐怖を咀嚼するのも自分しかいないし、
はい、
で共感したいって思ってもみんなこう、うん、こさえてきた土壌が違う、
はい、
入れてきたプログラムも、うん、アップデートの仕方もこうもう本当人によって違うから、はい、完全な感覚共有っていうのは、
うん、
多分死ぬまで無理なんだろうなと、いうのがなんかふと腹にストンと
落ちて、
はい、できないけどでもその現象欲求に従ってこれから生きていくというか、
うん、
何かをやっていくんだなってこうもう やるって決めたことがすでに届かないってことはあらかじめ分かった上でやる。
なるほど。すみません、なんかちょっと今ちょっと物がね落ちたんですけど、うん、 心霊現象じゃないですよ。
ポルガイスト的な、
ポルターガイスト的なことじゃないですけれど
、うん、うまく言葉にできてるか分からないですが、
いやそれがまさに僕がちょっと最初にね、うん、この番組をやっていくという部分において、うん、天音さんと僕徳松たけしが、うん、まあ、奇跡的に共有できた部分なのかなっていうところから、うんうん、そうですね、まあ、今後ね皆様の、ね、はい、まあ、こう悩みとかにも、まあ、僕ら2人でね、まあ、できる限りこう無責任に答えていきたい、
なんかどっか違う視点や、ね、
そうですね、そうなんです。だから、まあ、ちょっと僕の話になってしまうんですが、うん、まあ、僕はあの別に7年間飼い殺された経験とかもなくですね、
はい、
まあなんかその僕なりの、まあ、天音さんにもちょっとそういう話をしたんですけど、僕なりに脳内で絶望したことはあるんですよね、うん、はい、でそれはやっぱり僕にとってその25の時ですね、うん、ちょうど25、6だったと思いますけれど、やっぱそれまでやっぱりその若者としてすごく希望を持って、う
ん、はい、
まあ簡単に言うと社会、世の中に対して何か希望を持って頑張れば成功するとか、うん、頑張れば何かを成し得れるっていう、そう希望のもと生きてきたんですけれど、
はい、
あくまでも25、6の時の僕は、まあ、当時ね、うん、同級生と、だからそういう意味ではね、ちょっと僕はラッキーだった部分もあるかもしれないんですけれど、うん、はい、同級生の子と一時期その絶望というか、テーマは絶望じゃなかったんですけれど、社会というものに対してひたすらたっぷり語る時間があったんですよ。
おっしゃってましたね。
はい、それがもう本当に今でもポッドキャストを一緒にやってる同級生と二人で喋ってたんですけれど、うん、はい、本当に週、まあ、毎日ですね、毎日 7,8 時間何のために生きてんだろうっていうことを語り合っていくわけですよ。
危ないやつ。
危ないですよ。で最初のうちはなんかいろいろこう、うーんなんて言いながらやるんですけれど、だんだん日が経つとですね、うん、上手になってくるんです、ね、
最初はひねり出しとったもん
が、最初はひねり出してたもんがなんかポンポンポンと出るようになってくると、うん、これが素潜りの危険なところ
で、ね、
意外にブクブクブクとね、うん、簡単に潜れるようになってしまって、でまさにあれは感覚の共有に近かったのかもしれないですけれど、その日がその話し合いをする最後の日になったんですけれど、まあ、期間としては1ヶ月ぐらいだったと思うんですけれど、もう2人ともなんかこう呆然としてしまうような、なんかこう無ですね、ぼーっとしちゃうような、だから帰り道どう帰ったのかも僕ちょっと覚えてないぐらいの感覚まで至ってしまったんですよね。でその中のその時のイメージが僕はまさにね深海だったんですよね。でその深海に、まあ、僕の目の前に大きな扉があって、イメージとしてはこの扉を開くとこの世の真実が全部分かってしまうような感覚だったんですね。で僕はまあそこでね、
はい、
あのその扉を開けるのが怖くて、まあ、開けなかったんですが、うん、まあ、けどその時ふと上を見たら、なんかその深海のすごく深くから上を見上げた時にちょっとその水面の光が見えたような気がして、うん、まあ、かろうじてなんかいろんな意味でいろんな意味でとなんかとどまれたというか、けどまあその日はもうぼーっとしちゃってて、でも次の日はねなんかちょっと言動とかもおかしかったんでね、
だいぶ潜ったんですね。
だいぶ潜りましたね。なんで親にもう病院連れてかれましたからね。
ガチのやつだ、
ガチのしたら、精神科の先生に、うんうん、君は病気じゃないけど、うん、ちょっと変わってるねって言われたんで、はい、まあ、それで済んだんですけれど、うんうんうん、やっぱりその時に感じた、要するにやっぱり絶望だったんですね。それはその世の中に期待しちゃいけないっていう意味ではないんですけど、
うんうんうん、
やはり期待することではないと、何かもらうものではなくて、うん、所詮生み出すしか幸せがない、うん、その生きる術がないっていう、何か生かされようと思うことはほぼ不可能なんだっていう、人に生かされて幸せになることは不可能だなって感じたんですよ、うん、 それがその時は絶望に感じたんですけれど、うん、今思えばごく自然で当たり前のことで、
そうですね、
始まりだったのかなと、うんうん、でそこからまあ幸せをね、うん、はい、探し始めて、まあ、今すごい不幸せですけれど、はい、あ、嘘です、
あ、嘘です、
幸せです、
はい、もうし幸せなんて主観ですからね、
あ、そうです、
もうね、
大変幸せです。
でもそういった意味で俺振り返った時に不幸せだったなって思う瞬間って一個もないんですよね。
7年間監禁されてたのに、
それもなんていうか、それが分かった時の決断があれだったわけじゃないですか、そうですね、こいつがこうボケて死ぬまで世話をすると、
は
い、
うん、
その時にそれをする、なんだろう、不幸せな瞬間は本当に
今まで振り返ると
感じたことも考えたこともないなって。なるほど、
だからこれはやっぱりその例えば僕もその25の時そういう自分の中で絶望して、うん、そこからじゃあ自分で世界を作っていこうと、うんうん、で自分なりに要するにまあ理想郷ですよね、うんうん、そういったものを作って、まあ、今はカフェも作って、うん、で本当に僕が好きな人たちとこうやって番組作りをできてて最高なんですけれど、うん、
はい、
それでも僕はちょっと最近、うんうん、自分の中で、
お、
あ、今まで考えてきたこと一旦全部やり直しぐらいの、
今がその
またそういう深海ではないんですけれど、うんうん、沖には上がってるんですけれど、もう全部
田んぼの土壌をこう耕すとこら辺ですかね。
そうかもしれないですね、
概念の基礎工事的な、
はい、ということで僕は一回もう一回海に飛び込もうかなと、はい、
いうタイミングでご一緒させていただいて光栄です。
だからですね、まあ、本当にこの番組を今聞いてる方本当に全部分かったと思いますけれど、はい、
どうだろうどうかな。
とにかく僕と天音さんは今海の深くそこにいますが、
はい、
ちゃんと上がってこれますよね、ブクブクと。
大丈夫、
大丈夫ですね、
大丈夫。
これ2人で最後沈み切っちゃうってなると第1回で終わってしまうので、
うん、
ちゃんと、終わるエンディングの時は沖に上がってですね、
沖に上がって歌を聴いてもらうので。
そうですね、
はい、
はい、じゃあちょっと今回は、まあ、こんな2人がですね、
はい、
相談を受けますので、うん、ぜひこんな2人に相談を聞いてほしいという方がいらっしゃいましたら、ぜひ
ぜひ、
やっぱり懐の深さは感じてると思いますので、どんな質問相談でも、うん、
精一杯無責任に、
精一杯無責任に、
はい、
相談に乗りますので、ぜひ皆様、相談の方、
はい、
お送りくださいということです。
あ、これどうやって送るんですか。
これはですね、一旦番組宛てメールとか、ツイッターとかも使いますので。
あ、なるほど、なるほど。
お便りの方は info@なんであの時 .com の方までお便りの方をお待ちしております。
ドメイン取得済み、
ドメイン取得済みということということで、今回なんとか沖に戻ってこれたので、
はい、
最後に、天音さんの方から、アーティストアマネヒーとして、曲紹介の方、はい、よろしくお願いいたします。
はい、9月9日に発売予定の自身の初 CD、はい、
あら、
初コンセプチュアル CD、うん、眠れない私の私による私のための入眠 CD から、
お、
あ、でも収録予定曲ではないかも、あ、サバンナのカナリアという曲をお聴きください。
それではまた次回一緒に潜りましょう。
はい、ありがとうございます。ぷくぷくぷくぷく。
明日のご飯も寝床もいらない、明日の命の保証もいらない、そんなもので私を支配しないでよ、そんなもので私を支配できるなんて思うなよ、パパ、ああ、パパ、ああ、ああ。 死ぬでしょう。それで